ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年6月16日、安倍総理は総理大臣官邸で第39回未来投資会議を開催しました。会議では、兼業・副業の促進、フィンテック・金融・デジタル広告市場、および今後のウィズコロナ・ポストコロナ時代の成長戦略の立案に向けた方向性について議論が行われました。総理は本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
本日はまず兼業副業について議論をしていただきました。兼業を希望する労働者は近年増加傾向にあり、ウィズコロナ、ポストコロナ時代の働き方として兼業など多様な働き方への労働者の期待がさらに高まっています。他方で実際に認められる人数は横ばい傾向にあり、働く人の目線に立って環境整備を行うことが必要です。この会議では兼業先の労働時間の管理が煩雑である、そして労務管理責任の在り方についてルールを整備すべきとのご意見が出ました。今般兼業先での労働時間の把握について、新たに労働者からの自己申告制を設けることとし、本業の企業の責任を明確化します。また本業の企業が兼業先の影響を受けないで労働時間や割増賃金の管理ができるようルール整備を図りたいと考えています。加藤厚生労働大臣はこの会議での議論を踏まえ、労働政策審議会の審議を進め、早期に結論を得てください。第2に金融システムについて議論を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響でキャッシュレス決済を利用する方がさらに増加しています。他方で振込手数料の高さがキャッシュレス決済普及の障害となっています。このため銀行のみが参加を認められている全銀システムについて、キャッシュレス事業者が直接参加できる道を開くとともに、40年以降不変である銀行間手数料について合理的な水準へ引き下げを図りたいと考えています。麻生金融担当大臣は具体的な検討を進めてください。第3にデジタル広告市場の在り方について議論をしました。デジタル広告費は日本の広告費全体の3割を占めるまでに成長しており、その健全な発展を図るためには取引内容の公正性の確保や透明性の向上が大切です。菅官房長官及び西村経済再生担当大臣を中心に具体的な対応の検討をお願いします。最後にウィズコロナ、そしてポストコロナ時代の成長戦略について、この夏以降の検討課題について意見交換を行いました。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大の中において、この未来投資会議の中でですね、既に議論をしてきた社会の方向性について、こういう方向性について進んでいくべきだという課題について、まさに現実にさまざまなことが必要となったわけであります。テレワークもそうでありますし、オンライン化を進めていく、あるいはデータの活用重視と 等々もそうなんですが、そうしたものをですね、実際これからいかに加速度を上げて進めていくかということが求められているのだろうと思います。今日の最初にですね、事務方から紹介をさせていただいた健常復興の意向についての調査についてはですね、まさにコロナ以前、これは一昨年の10月時点の調査でありますが、満足度を高めるための取り組みとして健常リクエストは 51% だったものが、コロナ発生後はですね、今年の4月5月は 66% まで上がり、かつその中で非営利活動を上げている人が 24% から 55% まで上がり、また市場は13から47、フリーランスは18から46、大きな変化が起こっているわけでありました。こうした大きな変化に我々は対応していくことが求められているのでしょうし、またコロナ後にですね、日本が経済を再生させ、そして成長させていく上においても大きなキーになるのではないかと、こう思います。本日の議論を踏まえ、今後しっかりと検討してまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、ハブの港をお届けします。
Thank you.
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、オーヤン・フィーフィーで雨の御堂筋をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。オーヤン・フィーフィーで雨の御堂筋をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、昨年12月に北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2019の中学生部門において特別賞を受賞した秋田県能代市立篠ノ目中学校の田崎ここねさんの作文、私たちができることの朗読をお送りします。それではお聞きください。特定失踪者。何度かテレビで耳にしてきた言葉ではあるが、これまでの私は特段興味があるわけではなかった。なんとなく聞き流していた。あの時までは。昨年、私の学校で行われた拉致問題啓発講演会。そこで特定失踪者家族の藤田隆さんが語ってくださった拉致の恐怖は今でも忘れられない。ある日突然、薬で意識をなくされたり、夜道などで吸収されたりして拉致され、見ず知らずの国に連れて行かれた人たち。その恐怖は計り知れない。被害者、及び被害者家族のことを思うと、胸が締め付けられる思いだった。17年前、5名の拉致被害者が帰国したものの、その後、大きな進展は見せていない拉致問題。特定失踪者家族会では、拉致問題の早期解決、拉致被害者全員の帰国を求めて、各地での署名運動や啓発講演活動を行っているという。私の住んでいる能代市は、日本海沿岸に位置している。数年前、北朝鮮の木造船が近くの海岸に漂着している。決して拉致問題とは無縁とは言えない。話を聞きながら自分も何か解決のためにできることはないかと考え、拉致問題について調べてみた。すると、平成4年、当時26歳の女性が、能代市の海岸に車を残し、行方不明となっていること。過去には、北朝鮮工作員の遺体も見つかっていることを知った。さらに、秋田県は、長い海岸線が、北朝鮮工作員の侵入・脱出ポイントにもなっていたという。拉致という言葉が、一気に身近に迫ってきているようで、恐ろしい思いに襲われた。恐ろしくて、目をそらしたい出来事であり、個人で解決を図るには、あまりにも大きすぎる問題である。しかし、本来あるはずだった人生が、理不尽に失われた人たちがいる。自由を奪われ、 愛する家族にも会えない苦痛を味わっている人がいる。この事実を絶対に見逃すことはできない。今私ができること、それはまずこの問題を深く理解すること、そして被害者の境遇を思い、被害者家族の気持ちに寄り添うことであると考えた。近年、被害者家族の高齢化も叫ばれている。私たち若い世代が、十数年前に日本には北朝鮮に拉致された人がいたことを語り継ぎ、一人一人の交流の輪を、そして声を大きくしていくことが、国を動かす原動力になるはずである。拉致は今なお続く人権侵害である。日本国民の一人として、心豊かで自由に生きる権利が保障される社会を作っていかなければならない。そういう責務を背負っているということを忘れずに過ごしていきたい。拉致問題の早期解決を祈りながら。今週は田崎ここねさんの作文をお届けしました。なお、2020年度作文コンクールについては、新たに英語エッセイ部門を創設するとともに、現在作品を募集中です。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3358160183-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。
この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。